聖書を拝読いたします。口語訳聖書、新約聖書の55ページとなっております。マルコの福音書4章1節から9節を拝読いたします。イエスはまたも海辺で教え始められた。おびただしい群衆が身元に集まったので、イエスは船に乗って座ったまま海上におられ、群衆は皆海に沿って陸地にいた。イエスは例えで多くのことを教えられたが、その教えの中で彼らにこう言われた。聞きなさい。種まきが種をまきに出ていった。まいてるうちに道端に落ちた種があった。すると鳥が来て食べてしまった。他の種は土の薄い石地に落ちた。そこは土が深くないのですぐ芽を出したが、日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。他の種は茨の中に落ちた。すると茨が伸びて塞いでしまったので実を結ばなかった。他の種は良い地に落ちた。そして生えて育ってますます実を結び、30倍、60倍、100倍にもなった。そして言われた。聞く耳のあるものは聞くがよい。今朝は実を結ぶただ一つの聞き方と題しまして、泉川牧師にメッセージをしていただきます。
皆様おはようございます。今日も皆様と共に主を礼拝することができることを嬉しく思います。一言お祈りをして今日のメッセージを語らせていただきます。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もこのように新しい日が与えられ、この始まりの日にあなたとの交わりからこの1週間を始めることができることをありがとうございます。どうぞ私たちが与えられた貴重な1週間を進んでいくにあたって、間違いのない心を持って、間違いのない神の国に向かって進んでいくことができますように、今日祝福してください。またそのためにあなたがこの礼拝の場を設けてくださっていることも心から感謝いたします。どうぞ私たちがあなたとの交わりの中にとどまりつつ、日々の生活を生きることができますように顧みを与えてください。今日またあなたが礼拝の中で尊い命の御言葉を与えてくださることを感謝いたします。あなたの御言葉を通して私たちがあなたの子にふさわしいものとなれますように、御言葉とともに働かれるご聖霊によって、私たちが新しい心、新しい思いを持ってこの1週間を歩んでいくことができますように祝福してください。これから語ろうとするこの小さきものの上にもあなたのご主権がありますようにお願いいたします。御手に委ねてイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、今週はですね、マルコの福音書の4章の1節から、9節までの言葉が与えられましたので、この御言葉を通して語らせていただきたいと、そのように思います。このマルコの福音書の4章の1節から9節の中で、皆様がよくご存知の地面にまかれた4つの種がどうなったかということについて、イエス・キリストが例えを語ってくださった箇所です。まあ、本当は例えというのは例えであって、それ自体を語っているわけではないので、一体これはどういうことでしょうとお弟子さんたちも尋ねました。そのお弟子さんたちに対して、この例えはこういう意味ですよというのは、9節の後のですね、箇所に続きがあります。今日のメッセージを聞きながらですね、続きの中でイエス・キリストが弟子たちに対して解説したですね、その言葉も共に見ながらですね、私が語るメッセージも聞いていただきたいと、このように思います。で、今日の聖書の箇所の中で一番最後にイエス様が言われますね。聞く耳のあるものは聞きなさいと、聞く耳があるんだったら聞きなさいと、イエス・キリストが言われました。 まあ、当然ですけど耳があってちゃんと機能が守られているのであれば、誰でも声は聞こえるわけであり、イエス様のお話もですね、そこに集まっている人たちはみんなイエス様の話を聞きに来たんですから、聞こえていることは聞こえているわけです。聞く耳のあるものを聞きなさいというのはですね、ちょっと難聴気味だったら一生懸命聞きなさいとかですね、そういう意味ではないですね。当然のことながらちゃんと皆さんの耳には聞こえたでしょうって。でも耳に聞こえたからそれは聞いたということにはならない。私たちはまたそれをどう聞いていくかという聞き方の問題があるんだということをイエス・キリストは教えてくださっているわけであります。おそらく私たちはどんな場面においても耳には聞こえてますけど、でもちゃんと聞こえてるかどうかというのは人によって違うんだというふうに思わされるわけであります。今日もこちらにたくさんの方々が礼拝を捧げるために教会に集まっておりますけれど、その中で伝えられるその聖書のお言葉に対してもきっと皆さんは一人一人聞き方があるんだろうなというふうに思います。願わくばイエス・キリストが語ってくれたようにですね、神様の御言葉を聞いたことによって30倍60倍100倍と身を祈らせる、そういう聞き方をですね、皆様にはしていただきたいと思いますし、また私自身もそういう聞き方ができるものとなりたいと心から願うわけであります。さて今日の聖書の箇所の中に同じ神様が4つの地面の例えですから、それを一人の人間と考えましょうね。そうすると神様が4人の人たちに同じ御言葉を与えました、ね、神様が4人の人たちに同じ言葉を語りました。その言葉はどういう目的を持って語られたかというと、その言葉をちゃんと心に収めてそれによって生きるのであれば、その聞いた人が30倍60倍100倍というようにたくさんの豊かな祝福、身を実らせることができる、そのための言葉なんですよね。ですから神様が4人の人に言葉を語るときには4人とも大切な我が子ですから、ですから4人ともそんなたくさんの祝福に預かるものにさせてあげたい、そのために必要な言葉として神様が4人の人に同じ言葉を語ったんだということであります。でこのことはその通りです。皆様もご自分の聖書を持っているでしょうけれど、まあ、訳の仕方によってですね、口語訳とか新改訳とか共同訳とかいろんなことはありますけど、そういうこととは関係なしに創世記の一章一節から始まってですね、黙示録に至るまで同じ聖書ですよね。皆さん一人一人にオーダーメイドのですね聖書というわけではないでしょう。あなたの聖書と私の聖書中身が違いますねということは普通はないわけで、ですから神様は間違いなく私たち一人一人に同じ聖書の言葉、御言葉を届けてくださっているということですね。そしてその御言葉には目的があって、それはその言葉を通してあなたを30倍60倍100倍の豊かな実をならせるものにしてあげたいんだよ、それが目的となって神様は御言葉を語っているということであります。ですからイエス・キリストは神様のお言葉がどういうお言葉かということを知っているんです。私たちが祝福される30倍60倍100倍のですね、豊かな祝福をいただくことができる、その目的のために天の父なる神様はお言葉を語ってくださっている。これはイエス・キリストにとっては常識的なことであり、それは当然のことなのであります。しかしその神様が私たち一人一人を祝福するために語ってくださった言葉なのに、世界を見るとですね、必ずしもその恵みに預かっているというふうに言えないわけであります。全くその恩恵に預かってないように見える人たちもいるわけですよね。そうするとイエス・キリストは、父なる神様は皆さん一人一人を分け隔てなく 同じ親がですね、自分の子供であれば長男から次男三男長女からまた次女三女とですね、我が子であれば誰であっても等しく幸せになってほしいと願っているのと同じように、父なる神様は私たちみんなのことを本当に幸せにしてあげたいと願っているのにもかかわらずですね、結局その神様の御言葉を通して与えられるはずのその恵みを持ってない人たちがいるということであります。イエス・キリストはですね、父の言葉が、父なる神様の言葉がそんなふうに無駄になってしまっているということにおそらく心を痛めながらですね、父の心を無にしてはなりませんと、あなた方はちゃんと30倍60倍100倍の豊かな実をならせるような聞き方ができるようになりなさい、そういうふうに聞くことができるものとなりなさい。ですから私は4通りの人たちのことを話しました。あなたはその4通りの人たちの中のどこにいるんですか。私たちがいるべきところは最後の余市と呼ばれたその聞き方しかないんですよということをイエス・キリストは今日の御言葉を通して語ってくださっているということであります。では私たちがですね、神様の御言葉、神様の御言葉、とても大切な言葉ですのに、どうしてこうして4通りもですね、違う聞き方をするようになってしまったのかということですね。私たちはですね、耳に聞こえるから全部聞くわけではありません。あるいは目で全部見えるからですね、それを見るわけではありません。私たち人間はですね、聞いてることにしても見てることにしても同じものを聞いて同じことを見てもですね、その人によってですね、そこから何をこうして取り出してそこから何を自分の中で受け取っていくかというのは人それぞれなんですよね。ですから私たちは聞き方に注意しなさいという時にですね、この聞き方を変えてしまうものが何なのかということをまず先に知っておかなければいけないということですね。私たちはですね、簡単に言ったら自分にとって重要なもの、自分にとって重要なものであればあるほど、それに対しては決して見逃しませんし、そして、その聞き逃すということはないということですね。昔はですね、友よ歌おうというですね、若者たちが好んで歌ったですね、そういう、信仰の歌がありますね。その中でですね、その赤ちゃんのその泣く声ですね、赤ちゃんが呼ぶ声、それに耳を傾けているのはお母さんだという、こういう、まあ、正確ではないんですけど、そういう類のですね、歌詞があるんですよね。その通りです。母親にとってはですね、子供は自分の命と同じぐらいに大切です、重要なんですよね。そうすると、子供のですね、声は誰の声は聞こえなくてもですね、自分の子供の声はやっぱり聞き分けて聞こえるんですよね。なぜか知りませんけど、どんな大きな音の中にあっても自分が大切に思っている子供の声は聞こえるということになります。たくさんの人たちがいてもですね、自分の子供の姿はパッと見つけることが可能だということですね。ですから私たちは自分が大切に思っているもの、重要に思っているもの、それに対してはちゃんと見えますし聞こえるということになります。ところがその人にとってそれは何の重要性もなく意味もないものになるとですね、それを見せられてもですね、目に入っても目に留まりませんし、耳に聞こえても耳に留まることはありません。それは全くその通りです。ですから私たちがですね、あなた方は聞き方に注意しなさいよという時にですね、それはあなた方は何を大切なものとするのか、そこを注意しなさいよというふうに言い換えることも可能だということであります。ですから皆様がですね、何を大切にしているかということによって、実は同じ世界を生きながら全く違う世界を生きているかのようにお互い生きていくことになります。そのいわゆるお金儲けがですね、何よりも大切という人だったら、こういう礼拝の場にいてもですね、おそらく神様からのメッセージは聞き取りません。 でも礼拝の中で行われているさまざまなことを見ながらですね、ああこういうことを企画すると教会相手にこれだけの売り上げを上げるかも、上げることができるかもしれないとかですね、その礼拝の中でいわゆる金儲けのですね道を見つけるというようなことも実はあり得るということであります。ですからそういう意味では同じところにいて同じものを体験しているからといって同じ世界に生きているというわけではなくて、結局のところは私たちは自分自身が何を大事に思っているのか、何を重要に思っているかということによって全く違うもの、違うことをしてしまうということですね。ですから神様から私たちが同じように愛されてても、同じように祝福を受けるための御言葉を与えられても、でも私たちが自分自身の中でそれを大切なもの、重要なものと本心から思ってなかったらですね、結局は神の御言葉であってもですね意味をなさないということになるということであります。そういう意味においてはですね、聖書は本当は基本的なことですけど、父親と母親をあなた方は敬わなければなりませんよと、モーセの実会を通してですね語られてますよね。あなた方は私以外の何者も神をしていけないという、そういうの中でですね、神様は人間に対しての直接の戒めとして第5回ですね、5つ目の戒めとして与えたのが父と母と敬いなさいということですよね。父と母と敬いなさいというのは要するにあなたがこの世の中でさまざまな人間に会うんだけども、さまざまな人間の中に会う中でもあなたにとって一番重要な人はあなたのお父さんとお母さんでないといけないですよということを言っているわけです。そしてあなたがもしお父さんとお母さんのことを一番大切にするんだったら、その人にとって聞こえてくるもの、見えてくるものというのはですね、親に関係するものということになるわけです。A さんも言葉をかけてくれました、 B さんも言葉をかけてくれました、たくさんの人たちが私の周りでいろんなことを言っています。でも私にとってお父さんとお母さんが最も大切な人だと、いろんな人たちが言ってくる言葉の中で特に自分自身がこの耳に入ってくる、で心に入ってくるのは自分がお父さんとお母さんのことを大切に思っているのであれば、親の言葉がその人は子どもの心の中には届くということでありますね。実際皆さんがですね生まれて育つ中にあって、生まれた時からですねちゃんと挨拶が上手なお子さんっていないですよね。生まれた瞬間にですね、お母さんこんにちは、まあこんばんはかもしれませんけれど、私があなたの子です、10ヶ月間ありがとうございました、これからもお世話になりますけどよろしくお願いしますなんというですね、三つ火をついて親に挨拶する赤ちゃんと言いのけたら会ってみたいですけども、そういうことはないんです。ですからその生まれたばかりの赤ちゃんをですね何もわからない時に、寝る間も惜しんでですねその子のためにミルクをあげ、そしておしめを替え、病気があればですねそのために看病し、本当に寝る間も惜しんでですねそういったことをするわけです。もし母親が子供のことを本当に大切に思い、その子供のためであればどんなことをしても厭わないという、そういう心がなかったらですね、本当に子供の世話をするというのは、ノイローゼ、気がおかしくなってしまうようなですねものすごい負担、ストレスにかかるような、そういうことだということですよね。しかしそういった中にあって母親も父親もですね子供のことを大切にするわけであります。ですから私たちがこの世界に生まれてですね、私という存在をこの上もない大切な存在として扱ってくれたのは親ということになるわけです。そうすると私のことをこんなにまでも大切にしてくれる親を、もし私が大切に思うことができなかったとしたらですね、もはやこの世界に 自分が大切に思える人はないという話になりかねないということであります。そうすると、先ほども言いましたように、自分の周りにたくさんの人たちがいます。たくさんの人たちがいるんだけれども、自分がどの言葉がパッと聞こえるのか、誰の言葉がパッと思い出すのか、それは親を大切に思う子どもは必ず親の言葉になるということであります。そうすると、親はですね、子どもを守るために、これはしたらダメだよ、あれはしたらダメだよというのは、子どもを守ろうとするためです。そして、こうしなさい、ああしなさいというのは、その子どもが成長し幸せになっていくための言葉ですね。基本的に親が本当に親の心を持って子どもに対して与える言葉というのはですね、その子どもを守り祝福するための言葉だということであります。ですから、親はですね、子どもを育てるときに、その子どもが守られるように言葉を与えます。この子どもが幸せに生きられるように言葉を与えていきます。要するに、その言葉を与えることによって、この言葉を心に留めておきなさいよ、この言葉を心に刻んでいなさいよ、その言葉があなたの心に刻まれているんだったら、神様があなたに与えてくださった人生のどんな状況の中にあっても、あなたは一日一日の生活を祝福として受け取ることができるよというのが、モーセの実会の第5回ですね。父と母とを敬いなさい、そうすれば主が与えてくださる地であなたは長らえることができますよと、こういうふうにあるわけです。ですから、この世界の中で本当は私たちが大切にしないといけないのは、まず私を大切にしてくれた、その親を大切に思うというところから人生を始めていかなければなりませんし、そして親のことを大切に思うと、親が与えてくださった言葉は、その子どもの中でどんなたくさんの言葉が聞こえる状況の中にあっても、親の言葉だけはいつでも聞こえるという、そういう生き方をすることができるということですね。繰り返すようですけど、親の言葉はその子どもを守るための言葉であり、その子どもを幸せにするための言葉ですから、ですから、この言葉に自分、子どもがとどまって生きることができたらですね、基本的に人生のどんな状況の中に置かれても守られながら、そして幸せに生きていくということが可能になっていくということであります。まあ、さすがに人間ですから、不完全なものですので、親の言う通りしてたら何でもかんでもうまくいくという意味ではないんですけれども、しかし私たちが生きていく中で心に留めるべき言葉があるとしたら、それは私のことを本当に愛してくれている親の言葉の中に自分たちがとどまるということが大切だということであります。しかし、親が大切でないという話になると、他の人の言葉もですね、より自分の中に大きく響いてくるということになってくるということなんですよね。ですから、イエス・キリストが聞く耳のあるものを聞きなさいと言ったのは、この言葉を与えてくださっている方はお父さんですよ、天の父なる神様、お父さんなる神様が私たちのために、子どものためにと語ってくれた言葉なんですよ。ですから、このお父さんが語ってくれる言葉は、子どもの心で、要するにお父さんのことを子どもとして大切に思う、大事に思う、その心そのものが神様の子どもの心ですから、その神様の子どもの心を持って、聖書の言葉を聞くということが大切なんですよ。ですから、イエス・キリストが聞く耳のあるものを聞きなさいと言った時にですね、その聞く耳というのは、結局父なる神様を何よりも大切な方として思える子どもの心で聞きなさいということなんですよね。その子どもの心で聞くんだったら、父なる神様の言葉はあなたには聞こえます。そして聞こえた言葉はあなたの心の中に強く強く刻んで、その記憶から離れることはないということなんですよね。そういう意味で考えると、 子供の心を持たずにしてですね、聖書の言葉を聞くとどうなるかというのが今さっき挙げられた4人の人たちのことになるわけですよね。最初に出てくるのは道端に落ちた種という話ですね。鳥が来て取って食べました。これはイエス様がサタンにすぐに言葉を奪われてしまう人だよと教えられたんですけど、当然です。この人は父なる神様のことを大事に思う心が全くありません。子供の心からですね、最も遠く離れているのが道端の人ですね。その人は親のことを思い出すこともありません。心にかけることもありません。ですから親から聞いた言葉、神様の言葉を聞いた時には、聞いたので理解力はありますから、聞いたということは分かるわけです。聞いたということは分かりますけど、自分の中で心に留めるということが全くありませんから。ですから聞いたけれど次の言葉が出てくるとですね、すぐに押し出されてなくなってしまうということになるわけです。ですから親によって語られた、父なる神様によって語られた言葉を自分の中で守ろうなんていう意識は全くありません。ですからすぐにどんどんどんどん奪い取られてしまって、自分の心の片隅にもですね、そんなこと言われたことあったっけみたいな形でですね、結局神の言葉を無駄にしてしまうということです。よく私たちはですね、礼拝が終わってからですね、よく言われるのでメッセージを語る者としてはちょっと寂しいんですけど、もうお昼ご飯で食事終わった頃には、ところで今日の礼拝どんなメッセージだったっけという話になることが多くてですね、ああみたいな形になるんですけど、でもそれはですね、私も信徒だった時代にでそういうことがありましたのでね、その通りだなと思うわけです。ただこれはお互い一種の笑い話のように語ることですけど、聖書を読みました、あいいこと書いてるなと、5分後にはですね、もう覚えていないという、そういう話になるとですね、私たちは聖書の言葉が必ずしも悪い言葉である、まあ良い言葉だとは一応知ってはいるんですけれど、ただ心に留めるほどには大切に思ってないという話になるわけですね。心にとどまることのできない言葉の聞き方をするとですね、その言葉は簡単にサタンによって奪われてしまう。サタンからするとですね、一番恐れるのは人間たちが神様の祝福に預かるということです。神様の祝福に預かったら神様が喜びますでしょう。神様が喜ぶことを一番嫌いなのはサタンだということになります。ですからサタンとしてはですね、神様に悲しい思いや辛い思いをさせたいというのが本音でしょうから、そうすると神様が30倍60倍100倍の身を鳴らせようとして与えた言葉をサタンは一番恐れるというふうに言わなければなりませんね。ですからその人がですね、心に留めないんだったらこれ幸い、もう二度とこれを思い出すことがないように、その人の意識の外にですね、この神の言葉を奪い取っていくんだというふうにイエス・キリストが語られたということですね。これはサタンが悪いんじゃないんですよ。そうでなくてですね、サタン以上に悪いのはある意味では、せっかく父なる神様がこんなに大きな愛と心を込めて語った言葉なのに、全くそれを大切にすることができない子供の心を失った、そういう聞き手となってしまった私たちの問題だということを気がつかなければいけないということですね。ですからどんなにメッセージを聞いても、そしてどんなに御言葉を読んでも、心に留めることのできないものはですね、必ずそれはその都度その都度ですね、鳥がやってきてですね、それを取って食べてしまいます。もうちょっとですね、コマーシャルでですね、どこのお店にこんなセールスしているとかって聞いてしまったらですね、ほらもう御言葉がですね、どっかに飛んでいってしまってですね、あそのことで、あじゃあ何時に行こうかなみたいな話になったら、 もう御言葉なんて簡単に奪い去ってしまうことができるということですね。それが道端ということです。で、次が礎ということですよね。その礎にまかれた種というのは御言葉を喜んで受け入れたんですけど、後から大変なことがあるということでその御言葉から離れてしまう人ということになるんですけど、私たちがですね、父なる神様のことが本当に大切な存在であるんだったら、その父なる神様が私に対してこれが大切なことだよ、心に留めておきなさいよと言ってもらった言葉はですね、たとえ自分が苦しい状況の中にあったとしても、大変なことに巻き込まれてたとしても、忍耐を必要とするような状況の中に置かれたとしても、それはそれであってですね、でも大変は大変ですけど、私が父なる神様あなたを大切に思う子供の心は変わりませんという話だったらですね、辛い時にも苦しい時にも御言葉を捨てるということはないわけですよ。かえってヤコブ書にもあるように、あなた方試練喜びなさいと、あなた方が忍耐すると、忍耐を通してあなた方は成長させられて完全な人になることができるんですよと、そのように言うわけですよね。その信仰というのは、その何によって生まれるかというと、御言葉を守るという、御言葉に立つというところが信仰ですからね。その御言葉を、御言葉に立つというその心があれば信仰ですからね。そうすると忍耐が生まれて、そして完全な人になっていくという、こういう順番になるわけです。ですから何かがあったからといって御言葉を忘れるということは普通ないんですよね。ところが御言葉、神様がですね、神様のことが大切というよりはですね、今の私にとって自分が快適かどうか、自分にとって得か損かという、そういう日常生活のですね、こういう表面的なレベルで自分の幸せを考える、あるいはそういったことを中心に生きる人にとってはですね、神様を信じていることが、今私がいい生活ができるんだったら、それにつながるんだったら、神様を信じとこう。でも神様を信じているということが、今の自分が望んでいるいい生活ができないということだったら、それはじゃあ信仰やめますみたいな話になるわけですよね。ですから道端に、ごめんなさい、礎に落ちた種というのは、一旦受け入れるようではあったけれど、自分の意思で、ね、自分の意思でその聖書の言葉を自分で捨ててしまうということです。最初の人はですね、サタンによって取っていかれた。で、礎の人は自分でやめたって言ってから、聖書の言葉をですね、自分にとって役にも立たんと言ってですね、捨ててしまう人ということです。神様がその人のためにと与えてくださったこれ以上にない祝福の言葉ですのに、その価値がわからないために自分から進んでそれを放棄してしまうというのが二人目の人ということです。で、三人目の人は茨の地に落ちたということですよね。そうするとその人はですね、聖書の言葉もですね、これは大切な言葉と思って大切にしているわけです。でもこの人はですね、神様の言葉だけが大切ではなくて、茨が生えてきたということはですね、神様の言葉と同じぐらいにですね、その人にとっては重要と思える言葉を持ってたということです。まあ、簡単に言ったら、神様のほかに神様と並ぶほどに大切に思うものがあったということですね。そうするとですね、その人は神様の言葉も大切にしてました。それ以外のものも大切にしてきました。そうするとどういったことが起こるかというと、両方をですね、両立させることができないという状況が生まれた時にですね、でこの人はどうするかというと、こっちの方も大切にしないといけない、こっちも大切にしないといけない、じゃあ今回はこっちの方は目をつぶって、今回こっちが目をつぶってこっちが選ぼうという、我々クリスチャンがですね、よくやりそうなことですよね。 自分が何かのことをしててですね、夢中になっていて、聖書の言葉を読むとですね、聖書の言葉が、それしちゃダメでしょというふうに言ってるとですね、ああ見なかったことにしようと言ってですね、通り過ぎようとするということないですかね。私はいっぱいあったので、みんなそうだったと、そうかなと思うんですけど、そうでなさそうな人が多いので、割と皆さん優秀ですね私はですね、そういうふうにして御言葉をですね、自分が他のものを成り立たせるために、自分の中で自分の要するに欲望ですよね、気遣いとかそういうことで、ここも大切だから、これを大切にするためにはここの方をちょっと見ないようにしようとか、無理やりこういうふうにも考えることできるよねと辻褄を合わせようとしたりとかしながらですね、結局御言葉を御言葉として受け止めるんじゃなくて、御言葉を自分の都合に合わせてですね、こういうふうに変えてしまうというやり方をするということなんですよね。そんなふうにすると神様は30倍60倍100倍の祝福を与えたかったのに、本人が結局御言葉を御言葉として受け止めることを自分で放棄してしまってですね、捨てるわけではないんですけど、それが機能することがないような言葉にさせてしまうという話なんですよね。ですからこれがですね、多くの神の言葉を聞いた者たちのですね、対応の仕方ということになるわけです。でも親がですね、子供のことを思って語った言葉というのは、親は自分の命として子供を愛してますから、言うなればその言葉っていうのは本当は命がこもってるという意味では命がけの言葉なんですよね。ところが命がけの言葉なんですけど、私たちが親の心が分からないと全く聞く耳を持たない、で自分から進んでこの親の言葉を捨ててしまう、で親の言葉をですね、自分の中でつじつま合わせてこうぼやっとしたものにですね変えてしまって、結局は親の心を無駄にしてしまう。これは親子関係でも、普通の人間関係でいう親子関係でも同じですし、そしてましてや天の父なる神様との関係においてもそれは全く同じなんですよ。ですからイエス・キリストは神様の言葉というのは、神様から愛されている子供として親を愛する子供の心を持って初めてその言葉というのは心の中に植えられて、そしてその言葉から離れないから、その植えられた言葉はその人の中で大きく成長して実を結ぶようになるんだよということを言ってるわけです。ですから私たちがですね、今年は神様を愛しました、来年は愛しませんとかですね、こんなことではなくて、今日も神様あなたのことを神の子として、あなたのことを愛します、明日もあなたのことを愛してます、3日経ってもあなたのことを一番大切に思ってます、その神様のことをですね、私たちがいつも大事に思ってるんだったら、その心の中に神の言葉はとどまり、根を張り、そして芽を出して、そして人生の途上の中にあって多くの実を結ぶようになるということなんですよね。ですから神様が与えてくださった言葉というのは、私たちが心神の言葉を持ちながら日々を重なっていくということの中で、だんだんだんだんに姿を現して、だんだんだんだんに大きな祝福となり、やがてはですね、大きな木がですね、豊かな実を結んで、詩篇の一編で言うんだったら、その人がすることは何でも栄える、何でもうまくいくと言われた、そういう人生を生きることができるようになるということですよね。ですから神様の子供の位置に立って聞くという以外に、実は聖書の言葉というのはその人の中で実を結ぶということはありえないということなんです。ですから父が語った言葉は子供としてその言葉を聞くという単純なことですけど、親が親としてあなたに語ったんだから、 あなたは子供として親の言葉を聞くという、こういう単純なこと、基本的なこと、そこにとどまるんじゃなかったらですね、決して30倍、60倍、100倍の実を結ぶということは起こらないということなんですよね。そうするとイエス様はまさに子供として父なる神様の言葉を聞いた方なんだなということがはっきりと見えてくるんですよね。イエス・キリストはですね、おっしゃいますよね、父の愛の中にとどまるということは父の戒めの中に生きることですと。だから戒めを守るということは父の愛の中にとどまるということです。ですからイエス・キリストはですね、父なる神様の愛はもはや与えられた言葉の中にあるんだということを知っているわけです。父の愛は私たちに与えられた言葉の中にもはや祝福として与えられているんです。で、その言葉を守り続けることが神様の愛の中に生きることであるとイエス・キリストは言われたわけですね。だからサタンがですね、イエス・キリストのところにやってきてですね、この世の栄華のすべてをあんたにあげるけれど、その代わり条件が一つある。まあ、一回でいいとは言わなかったでしょうけど、一回でもいいんですよ。一回でも私のことを拝みなさいという話ですよね。もう一度イエス・キリストにですね、自分の前にひざまずかせたらですね、それでサタンは勝ちなんですから。ところがイエス・キリストはですね、この世の栄華のすべてを見せられても言うんですよね、私にとって大事なものはお父さんしかいませんというのがイエス・キリストの答えですよね。結局ね、御言葉に主だけを拝せよとある、サタンよ退けと言ってですね、何をバカなことを言って私を誘惑しようとしているか、私にとって大切な方は神様、主しかいないのは当然のことではないかと言ってですね、それでイエス・キリストはこの地上に置かれた時にですね、ずっと神の側に立って御言葉の中を生きていったわけです。子供として父なる神様の言葉を聞いて、その言葉にとどまって、そして父によって託せられた十字架の道を進んでいきます。そしてやがて死を受けることになります。でも父の愛の中にとどまる人は父の言葉の中に生きる人ですよね。そうするとイエス・キリストが父の御言葉にとどまって生きていて、それで殺されたからといってですね、そこで終わるはずがないというのはその通りなんですよね。ですからイエス・キリストは、父は私に御言葉を語ったらよみがえるとおっしゃってます。それを弟子たちに語った通りに、イエス・キリストは死の中からよみがえられたということですよね。ですからイエス・キリストをですね、まあ、いろんな角度からイエス・キリストのことを見ることは可能ですけど、でもイエス・キリストをですね、もし私たちが、ね、私たちが本当にこの方こそ私たちのモデル、お手本、この生き方こそ私たちの生き方としてイエス・キリストのことを見るのであればですね、イエス・キリストはどんな時にもお父さんの子供として、子供の位置で父の言葉の中にとどまって生きた。お父さんの言葉を、親の言葉をこれほど大切にした方はこの世界の中に一人もいないというほどにですね、イエス・キリストは父を思う心でその父の言葉を受けて生きてたということですよね。ここが一番肝心なところでですね、その他のいろんなことはですね、それは重要ですよ、重要ですけど、それはどちらかというと倫理的な問題ですよね。本当の本質的な在り方として重要なのは、イエス・キリストは神様の子供の位置に立って父の言葉を聞いて生きたということです。そういうところに生きていらっしゃるイエス様だからこそ私たちに対して語るんですよ。父の言葉はあなたを30倍60倍100倍完全な祝福をあなたに与えるものです。その言葉の中に父の愛があります。その父の愛を受け取るのは子供以外ないんじゃないんですか。道端ではいけません。石地でもダメです。ましてや茨でもダメなんです。ただ
お父さんに愛されている子供の位置でこの言葉を聞かないとダメなんですよというのをイエス・キリストが語ってくださったということですね。ですから聖書の言葉というのは約束されているものなんです。父なる神様が愛を持って私たちの命のために語ってくださった言葉だから、その言葉を私たちが子供として受け取ってその言葉を生きていくときに、当然のこととして30倍60倍100倍、私たちの人生の中に自分だけが幸せという意味ではなくて、神にも喜ばれ一緒に生きている者と共に喜ぶことができる、そういう豊かな祝福を私たちはもう数えることができないほどに豊かに私たちの人生の中に体験していくことができるということですよね。そのための言葉なんです。ですから従わなければいけないとかというようなですね、なんか神様に強制されていやいやなんだけどというこんな言葉じゃないんですよ。そうではなくて30倍60倍100倍の実を実らせるための愛の言葉なんですよ。ただ子供の心を持たなかったらですね、親に何か言われるとですね、聞きたくないんですよね。勉強しなさいと、うんって言って、ちゃんと手伝いもしなさい、うんとか言っててですね、なんかことごとくですね、親のいいように使われているようなですね、そんな気持ちになるもんですから、子供のことを思ってですね語る言葉でもことごとく拒否してしまうということになるので、御言葉がですねストレスになるんですよ。そもそもそういうストレスに感じるということ自体が実は言葉の聞き方としては間違ってるんだよということを知らないといけないということですね。そういう意味ではですね、イエス・キリストが御言葉に従っていく神様の子供の心を持って生きる方だったから、神様の子供の位置で生きる者には聖霊が鳩のようにですね空から降りてきてイエス様と共にあったと聖書書いてますよね。その時に天の父なる神様言われましたでしょ、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶとこのように言われましたね。ですから子供の立場に立って生きる者はですね、今度はご聖霊もその神の子として生きる者とは伴ってくださると教えてくださっているわけです。ですから私たちは単に御言葉だけが与えられているんじゃないんです。御言葉の中に、神の愛の中に生きようとするときに、神様は私たちに助け主としてご聖霊も私たちと伴って生きることができるようにしてくださるので、私たちから生み出されてくる力というのは私だけが生み出す力じゃなくてですね、私と共にいてくださるご聖霊が私たちの心、意志、目的に沿ってですね、その大きな力を私たちを通して表してくれる。ですからイエス・キリストは、私が天に戻るのはあなた方にとって良いことなんですよ、なぜならば神様の子供には聖霊が必ずついてくださるから、聖霊がついてもらえる神の子たちがたくさん増えていったら、私がこの世界でしたこと以上のことがあなた方を通して起こりますよとイエス・キリストはおっしゃったわけですから、よろしいですかね。ですから聖霊の力をとどめてしまっているのは聖霊の問題ではないんです。実はサタンの問題でもないんです。私たちが子どもの心を持たないからご聖霊は私たちと共に働くことができないんだということです。ですから父の言葉を私たちが心に留めてるか留めてないかということは、私たちがどれほど父なる神様のことを子供の位置に立って愛しているか思っているかということのバロメーターということになります。もっともっと私たちは神様を愛して神様の御言葉にとどまって生きるということをしていかなければなりません。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美をいたします。今日もあなたが私たちを祝福してくださることありがとうございます。あなたが与えてくださる祝福のお言葉ですから、どうぞ子どもとして聞くことができるように、私たちの心の足りないところをどうぞあなたが顧みてくださって、イエス・キリストが教えてくださったように、あなたのことをただただお父さんと叫ぶ またお父さんとしたその心が私たちの中に与えられますように、またその子どもの心にとどまって働く聖書の祝福が一人一人の上に豊かにありますようにお願いいたします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。それでは冒頭の賛美をいたしましょう。ご起立できる方をご起立ください。
ください。